が素敵な方にお話を伺います。スマイルさん、ご案内の篠田恵子です。新茶の季節が近づいてきました。 FM チャッピーの放送が聞こえるエリアは茶どころです。旨味と濃さの狭山茶、日本一の味と言ってもいいと思います。今年も皆さんに美味しいお茶を届けるために、お茶屋さんがそれぞれのこだわりの味を追求してお茶作りに励んでいます。今急須離れが進んでいます。そんな中で地元の特産、自慢の味をもっとたくさんの方に知っていただきたいと、若手の狭山茶農家の皆さんは美味しいお茶を作る技術を研究したり、お茶を普及するためのイベントを開催したり、そして新しい商品を開発したりと、いろんなチャレンジをしています。しかも商売のライバルともいえるお茶屋さん同士が集まって、狭山茶の未来のために一緒に取り組んでいるんです。今月のスマイルさんは、そんな若手茶農家のお一人、池谷秀樹さんです。池谷さんのお宅は江戸時代から金子地区でお茶を作っているという池の屋園。農林水産大臣賞も受賞していて、畑の管理から茶葉の製造まで心を込めてお茶を作っています。そのお茶の中でも高級な茶葉だけを集めて、特別な製法で抽出したお茶をワインボトルのようなおしゃれな瓶に詰めて、高級ボトリングティーを発売するという池谷さん、その狙いなどについてじっくり伺います。
よろしくお願いいたします。
池の屋園さんは金子の二通り沿いですよね。
はい。
何代目ですか今で。
池屋家として私で22代目になります。
そんな系譜残ってるんですか。
はい、あります。
由緒あるお家なんですね。
いや、そうですね、歴史だけは。はい。
でお茶屋さんとしては、
お茶屋としては、まあ、6代目か7代目ぐらいというふうにはちょっと言われ伝え聞いてはいるんですけども、
狭山茶を作ってるところで7代目ってなかなか聞かないですよね。
そうですね、まあ古いかもしれないですね。
何かその昔々のものがお家に残ってたりっていうものあるんですか。
そうですね、蔵があるんですけど、まあ、その中にちょっと一回蔵が消失してるっていう話は聞いてるんですけど、はい、その後に、からのものっていうのはありますね。明治時代の本当に元年のいろんな、こう茶器みたいなものとか、道具ですとか、そういったものはたくさん残ってますね。
なんか池野屋さんのところのものが博物館にあるって聞きましたよ。
はい。なんかそうですね、海外にこう輸出したなんか証明書みたいなものが今博物館の方に保管されてはいます。
明治時代に海外にアメリカとかに、欧米に輸出していたそのご祖先が、
そうですね、
やってたんですね。
その記録みたいですね。
いや、由緒あるお茶屋さんで、はい、じゃあもう小さい頃からお茶屋さんを継ぐぞっていう感じだったんですか。
まあ、正直な話、あまりこうじゃあ絶対継ごうっていう気持ちはなかったんですけど、まあこう生活してる中で父親のこうやっていることっていうのを見てたので、まあ、それがちょっと大きくなってから、じゃあ僕もやってみようかなっていう気持ちになったっていうのが正直なところなんですけど。
学生時代は就職活動普通にしてたみたいですね。
そうですね、本当に今言ったようにお茶屋になるつもりっていうのが最初は本当になくて、いろんな他のやってみたいこともあったもので、はい、じゃあそんな感じですね。
それなのにこう何かこう背中を押したものとかきっかけっていうのがあったんですか。
はい、やっぱり今ものづくりとかそういう言葉ってよく聞くと思うんですけど、お茶もそのと同じだと思ってまして、まあ、自分の作りたいものっていうのを形にできる一つのアイテムだと思うので、まあ、そういったところにちょっと魅力というか面白さを感じて始める一つのきっかけになりました。
今もね、ものすごく面白い取り組みをしていると聞いているので、後半じっくり伺いたいと思います。はい。まずはね、池谷さんをはじめ若手のお茶屋さんが、
はい、
狭山茶のエリアではすごく頑張ってるじゃないですか。
はい。
池谷さんの仲間で組織しているグループがあるんですよね。
はい、そうです。チャットというグループを3年前に組織しまして、 まあ、今あの市内を中心なんですけど、まあ、お茶の PR を兼ねてですね、いろんな活動をさせていただいております。
よく農業っていうとその後継者不足だとかそういうことで悩まれている方多いと思うんですけど、私はね狭山茶のエリアを見ていると若手が本当に頑張ってるなっていうふうに思うんですけど、どんな仲間ですか？
は
い、
そうですね、やはりみんなあの普段はこう和気あいあいとしてるんですけど、みんなやっぱりお茶が好きっていうことはすごく共通してて、お茶の話になると熱くなったりとかする仲間が多いので、やっぱり一緒に活動してて何も楽しいなっていうふうに思います。
逆に危機感を持ってこれからこんなことやっていかなくちゃっていうような意見みたいなのを戦わせたりすることもあったり？
そうですね、もちろんあります。例えば自分でこんなことやってるんだけど、どうでもそれで違うんじゃないのとか、そういったあの本当にね突っ込んだ話っていうのもしますし、将来を考えている仲間ってたくさんいますので、本当に、は
い、いい仲間ですね。
はい、本当にそう思います。
そしてその皆さん、若手の皆さんが今子どもたちに狭山茶を知ってほしいということで T1 グランプリっていうイベントやってますよね、はい、これは小学生がお茶を知識をそれから入れ方を競うというグランプリなんですけど、今年で3年目、
はい、
1年目から徐々に大きくなってきていますけれども、はい、始めてから何か変わってきたなって思うことあります？
そうですね、やはりこのイベントをしっかりと準備することによって本当に子どもたちが本気になってくれるっていうのが分かってきたので、子どもたちのためにもこっちがこうしっかりとお茶のことを伝えてあげると子どもたちはそれを返してくれるんですよ。でお茶をすごい興味を持ってくれて本当に真剣にお茶入れてくれたりとか勉強してくれたりとか、そういったなんていうんですかね、熱意っていうのは3年前と違って強くなってきたかなというふうには思ってますけども。
事前にテキストを渡してみんな勉強していきますよね、
はい、
それからお茶の種類当てクイズっていうのがあって、
はい、
それぞれお茶屋さんに行って見せてもらって当日にこう臨むという小学生すごく熱心だと思うんですね、
はい、
でもそれをこう一軒一軒一人一人お茶屋さんが対応して子どもたちに教えているっていう姿が私は素晴らしいなと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。そうですね、やはり繰り返しになりますけど子どもたちの本気の気持ちには応えなきゃいけないので、そこはしっかりと体制を整えてやるようにはしてるんですけども、
T1 グランプリをきっかけにお茶を飲むようになったっていうことか、はい、夕飯で自分が入れるようになったっていうことか結構いるみたいですね。
そうみたいです。T1 グランプリの時に保護者様のアンケートもいただくんですけど、そういった、お茶を中心に会話が増えたよとか、うんうん、家族の時間がちょっと増えたんだよねとか、そういったことが結構書いてあったりするんで、もう本当に主催者側としては本当に嬉しいコメントですね。
もちろんお茶の普及も大事ですけれども、一番狙ってるところってそこですよね。
そうですね、やっぱりお茶を中心にしてこう団らんの時間っていうのを増やしていただきたいですよね。でチャットのそのなんていうんですかね、組織する時の一番の目的ってやっぱそこにありますので、はい、T1 グランプリを通じてそれが少しでも達成できていればいいのかなというふうに思ってます。
今月のスマイルさんは江戸時代から金子地区でお茶を作っているという池の屋園の池谷秀樹さんです。のコーナーです。池谷さんに3つの質問にお答えいただきます。まずは小さい頃の夢を教えてください。
はい、
はい、お茶屋さんでなくて
サッカー選手です。
あ、スポーツマンっぽいですもんね。
そうですか、ありがとうございます。
遅いし、もしかして今でも体を動かしたりしてます？
そうですね、今でも小学校2年生から続けてたサッカーを、今でも社会人チームとして、はい、
続けています。頑張ってらっしゃる。続いて入間市内で好きな場所を教えてください。
はい、
はい、
金子の茶畑と西の森公園です。
お家の近くの茶畑ですね。
はい、
茶畑好きですか？
好きですね、やっぱり仕事をしてるっていうのもあるんですけど、昔から当たり前のように広がってた光景なので本当に綺麗ですし、 はい、行くだけで心が落ち着くというか、はい、本当に好きな場所の一つです。
特にこれからですよね。
はい、これから5月になるとやっぱりお茶の新芽が出てくるので、うん、すごく綺麗な畑が、はい、景色が広がると思います。
そして西の森公園、
はい、先ほどのサッカー選手との延長になるんですけど、ちょっと走るのも結構好きだったりするんで、まあ、よく若い頃というか学生の頃には走りに行ってたんですよね。まあ、その関係でここも大好きな場所の一つです。
フルマラソンにも出るんですって？
何回か、はい、
すごい、
チャレンジしたことがあります。
スポーツマンだ。そして最後に最近スマイルになったことを教えてください。
はい、幼馴染の結婚
おめでとうございます。
ありがとうございます。
そんなに嬉しかったんですか？
そうですね、もう4歳ぐらいから家族ぐるみでの付き合いの、友達なので、本当にこれは嬉しかったです。は
い、これ嬉しいと同時にいろいろ仲がいい友達だと、はい、二次会とかいろいろ任されたりしたんじゃないですか？
そうですね、司会をさせていただいたんですけど、やっぱり幼馴染の司会ということでちょっと不思議な気持ちになったり感極まる部分というのがあって本当に素敵な一日でした。
おめでとうございました。はい、スマイルさんにクエスチョンのコーナーでした。今月のスマイルさんはお茶屋さんです。池の屋園の池谷秀樹さんにお越しいただいています。さて、池谷さんが今新しいちょっと変わった取り組みをしているということで今日はお招きしたんですけれども、はい、ズバリ何をしているんですか？
今ですね、高級ボトリングティー、高級なお茶をですね、液体として瓶に詰めたものを、商品化しています。
高級ボトリングティー、
はい、
もうちょっと詳しく教えてください。
ですね、まあ、ワインをイメージしていただければ一番いいのかなと思うんですけども、はい、お茶の旨味を抽出したものをですね、そのままボトルにこう加工して詰めまして、
はい
はい、それをワインのようにこう、テーブルに置いて料理と一緒に飲んでいただこうかなというような、そのような商品です。
ということは、まあ、例えばレストランの食前酒だとかそのちょっと高級な感じのシチュエーションに出てくるっていう、はい、
そうですね、まさに、そういったシチュエーションを、狙ってます。
これいつぐらいから考えてたんですか？
具体的には去年の、まあ、夏ぐらいからっていうのが正直なところで、まあ、半年前ですよね。はいはい、
この高級ボトリングティーを始めようと思ったきっかけは？
はい、やはりお茶というのは急須で入れることが一番美味しく入れられるのかなと思うんですけども、急須のないシチュエーションだったり、例えば料理を食べに行ったけど今日はアルコールを飲めないよとか、そういった時に、そのボトリングティーを飲んでいただく、うん、そういったきっかけの一つになればいいかなというふうに思ってこれを作りました。
実際このこう旨味を抽出したっていうのはどんな味になるんですか？
そうですね、まあよく表現として使うのは味の素みたいな、こういった旨味っていうような味なんですけど、もう飲んでびっくりするような本当にお茶なのって思うような味なんですけど、はい、
手もみ茶をこうすごく高級な入れ方で手もみ茶をゆっくり入れると旨味が出てきて、はい、私もそれいただいたことがあるんですけれども、はい、ちょっとお茶でと思えないような味ですよね。
はい、まさにそうです。
それをこうボトルに入れて大体じゃあ1本いくらぐらいになるんですか？
今予定しているのはですね、500ミリリットルで1万2000円を予定しております。
なんだかさっきのね T1 グランプリではお茶をきっかけに家族の団らんとかこう気軽に飲めるっていうようなところに主眼を置いてたと思うんですけれども、はい、これ全く対極ですよね。
そうですね、全くこのターゲットとするお客さんも違いますし、今までできなかった提案もできるかなというふうにも考えております。
これは狭山茶をどのようにしたいっていうような思いがあるんですか？
そうですね、今やはり茶価の低迷とかっていう話は聞くんですけど、その底上げとかそういう話ではなくて、高級な方ですよね。すごく高いお茶っていうのをもうちょっと普及していきたいなっていう思いが、昔からありまして、その、一つのきっかけというかアイテムとしてこれを考えました。
ボトルのサンプルを拝見しましたけどかっこいいですね。デザインにもこだわってますね。
そうですね、やはりかっ 高価格なものなので、うん、あのそれなりのデザインがないとという意味でですね、あのデザインにはこだわったつもりではいるんですけども、
これあのサイっていう名前がついています。
はい、
自分の名前を入れなかったのはなんでなんですか？
そうですね、ラベルの方には自分の名前もそうですし、うちの会社の名前っていうのも入れていません。というのはですね、やはりこの自社が出したというものよりはですね、産地が出したというような、意味合いをちょっと強めたくて、狭山茶全体のこう PR になれば一番いいというふうに考えて作ったアイテムなんですね。なので入れませんでした。
このボトリングティーは農林水産大臣賞を受賞したお茶屋さんの畑からでないと作れないっていうようなアイテムなんですよね。
そうです。はい、
すでに他の産地でこの高級ボトリングティーを出しているところがあるようなんですけれども、はい、それお飲みになってどう思いました？
やはり本当に旨味っていうのを強く感じられる商品ばかりで、うん、本当に美味しいんですけども、やはり各産地ごとにいろんな特徴がこう違って出ていますので、本当に面白いし素敵なアイテムだなというふうに思いました。まあ、その中に一つ狭山茶がこうこれから加わるので本当に楽しみです。
池谷さん、池谷さんはお茶屋さんになった時にもう全国のお茶を飲みまくって勉強したっていうふうに聞いてるんですけど、
ね、そうですね、もう鹿児島から始まって、静岡ももちろん関西のお茶ですとか、もう本当にたくさんのお茶を飲みました。
その中で狭山茶の良さっていうのは何だと思いました？
そうですね、やはりよく味の狭山茶だっていうふうに、いうのを聞いたことある方って多いと思うんですけど、それって本当に嘘でもなくて、やっぱり強い味、強い旨味、強い香りっていうのは狭山茶が一番だというふうに思ってます。
は
い、
となるとその旨味を抽出した狭山茶のボトリングティーは、まあ、これまでのボトリングティーの中でも、いや私は一番になるんじゃないかなっていうふうに思いますよ。
そうですね、まあ、そこ狙わなきゃいけないなと思いますけども、やはり他産地のものもいいので、うん、お互い相乗効果を持ちながらやっていきたいなというふうに思ってるんですけども、
やっぱり今狭山茶だけじゃなくってお茶を飲む方がね少しずつ減っているという現状で、はい、池谷さん何をしていけば今一番こういいなっていうふうに思ってますか？
そうですね、やはりこの狭山茶の産地には、いいお茶の作り手っていうのはたくさんいると思うんですよ。で売り手っていう方もたくさんいると思うんですけども、もっとこの伝え手と入れ手っていうところを強く意識をして、お客さんにこのいいものといいお茶っていうのはあるので、それをどうやって伝えていくのかっていうのをこれからしっかり考えていければ、お客さんには必然的にこう狭山茶の良さ、全国のお茶の良さっていうのが伝わるんじゃないかなというふうに思ってます。
その中のこう方法の一つが今回の高級ボトリングティーっていうことになるんですかね？
そうですね、そうなれば一番いいのかなというふうに思ってますけども、
私も発売を楽しみにしています。いつぐらいにお店に並ぶんでしょうか？
新茶前の4月には販売が開始できるかなというふうに思ってます。
楽しみにしてます。
ありがとうございます。
それでは最後に池谷さんのスマイルさんの夢を聞かせてください。
はい、はい、仲間とともに狭山茶をメジャーブランド茶に。
いい仲間いっぱいいますもんね。
はい、いい仲間たくさんいます。
このメジャーブランド茶、今でも私は狭山茶は十分ね、この地域の皆さんに美味しいものって認識してもらってると思うんですけれども、メジャーブランド茶になるためには何が必要でしょう？
もっともっと今若手頑張ってる方ってたくさんいるので、個々ではなくて全体としてですね、協力しながら狭山茶を埼玉県よりも外にこう発信していくことがですね、このメジャーブランド茶につながる、一つの方向なんじゃないかなというふうに思ってます。
木屋さんがおっしゃっていたように、全国の中でも、もう味も旨味も一番だと誇れる狭山茶ですから、はい、私たちもどんどん PR していきたいと思っています。
はい、
一緒に頑張っていきましょう。
はい、ぜひよろしくお願いします。
今月のスマイルさんはお茶屋さん池谷秀樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
池谷さんが挑戦する狭山茶の旨味が凝縮されているという高級ボトリングティー、どんな味わいなのか気になりますね。 金子にある池の屋園の店頭では4月下旬以降受注販売するそうです。また今後はレストランや料亭などで提供されることになりそうです。今海外から和食が注目されています。東京オリンピックに向けて話題になりそうですね。さてもうすぐ新茶の季節です。今年は冬が寒かったですよね。寒暖差も激しかったということもあって、より一層狭山茶の良さ、濃厚な味わいが楽しめそうという話を聞きました。ぜひ地元の自慢のお茶、皆さんも飲んでみてくださいね。スマイルさん、ここまでのお相手は篠田恵子でした。